6センチネットラジオ、ロクラジ。
コンサバコンサバって言うじゃないですか。
コンサバティブ。
そう。
はい。
ね、まあ、保守的なんていうね、意味ですけど。
うん。
うん、僕、コンサバティブでございまして。
自他共に認める。
はい。
うん、
まあ、よく言われるんですよ。この間もね、ご飯食べに行った時にですね、その、僕があまりにもずっと同じものばかりを注文するものだから、
お
う、うん。他のものは食べなくていいのかと。
まあね、だって食事をしたらさ、メニューあるじゃないか、はい、
ええ、
あれにはさ、まあところによってはだよ、
はい、
写真付きでさ、うん、魅力的なものがいっぱいあるじゃないか。
そうね。
それなのに
僕は同じものをなんかやっぱね、うん、毎回行くたびに頼んじゃうわけですよ。
もうそう、なんでかしら。
でね、友達たちはまあそれを知ってるわけで、
うん、
まああえて言わずとも、うん、なんでまた一緒なのってね、まあこうなってくるわけじゃないですか。そういうこと言われるわけじゃないですか。
うん、
うん、冒険ライダーだの挑戦者だのお前言ってる割に冒険も挑戦も全然してないじゃないかと。うん、そんな、
うん、
うん、
ね、
ともするとこの抽象、うん、言われなき、ね、
言われなきじゃないんじゃないの、はい、だって
言われてしまうんですけど、
う
ん、
それ
ね、なんでなんだろうね。
なんでかっていうのは自分でこうさ考えてみたのかい。
人間、まあ、人間は、この、保守とリベラル。
はい。
ね、まあ、大きく分かれるわけですよ。
うん、
ね、右翼、左翼、なんて言い方しますけど。
随分な例えだけどね。
うん、それ一緒なんだよ。
うん、そう。
右翼ってのはもともと、なんだ、フランス革命の時に生まれた言葉ですから。
そうか、議会の、
そうそう。
こっちからこっちみたいなね。
そうそう。
聞いたことあるよ。
議会の、その右側の席に座った人たちが、穏健派の保守の人たちだったわけ。で、その議会の左側に座った人が、この革新的なことを言う人たちだった。ね。で、その、まあ、それがだんだん、保守っていうのはなんかそのね、なんかこの本流を守っていくみたいなので、日本ではね、
うん、
このなんか天皇制となんかつながったりとかさ、
うんうん、
またこの左翼は、ほら、あれじゃない。だから結果その社会システムとかが、このいろいろ成熟していくと、共産的な考え方、ね、
うんうん、
になっていくんじゃない、富の再分配になっていくんじゃないみたいな話から、まあ今ではね、左翼というとちょっと共産主義的、右翼というとね、うん、なんか国粋主義的みたいな、なんかイメージありますけど、うんうんうん、そもそもは、このリベラルとコンサバ、ね、
はいはいはい、
の違いなわけです。
はいはい、そういうことですよね。
うん。
はい、
で、そう、まあそう考えたらそうかなと。
うん。
うん、僕はどちらかというと、まあ政治的な話はもうできるだけ控えますが。
そうだね。
うん。うん、まあ、コンサバ、保守の方なわけですよ、
うん。
どちらかというとね。
どちらかというとっていうか、もうかなり言われてるでしょ。
メニューにおいてはかなりそうですね。
うんうん、そうね。
うん。それ、だから、なんでなんだろうと思って。
その食べるもののメニュー、
うん、
以外にも、あ、そういうふうに言われることあんの？
あー、どうだろうね、うん。ほら、このね、音楽制作という職業柄。
はい。
ね。どちらかというとこの言葉のイメージとしてはだよ、
うん、
この革新、新しいものを、
うん、
リベラル的な、
うん、
ね、そういった発想もまあ必要だったりするじゃないですか、
うんうんうん、
それこそね、お前は冒険ライターだの挑戦者だのまあそれどちらかというと保守ではないよね。大きく分けると、
大きく分けるとリベラル派だね。
そうでしょう、
はい、
だからまあその感覚もやっぱり必要だと思うんですよ、
うん、
ね、人それぞれこの生きてくるとですね、うん、長い間生きてくるとですよ、
もう40年も生きてるとね、
そうそう、
うん、
そうするとね、この部分ではリベラル、
うん、
この部分ではコンサバティブっていうのもまああると思うんです。それぞれね、生きてきたこの道っていうのがあるわけですから、
うん、はい、
ね、 まあ曲がりくねっていてもまっすぐでも
長いな話が、ね、
自分にとってはこの一本つながった道ですから、
そうね、
ね、
うん、まあ一回のね失敗がさ、こうイメージでこうすり込まれてさ、あこれはやめとこうみたいな、でもそれはある意味勉強してきたと、いうことにもなりますからね。
お経験主義だね、それはね。
そうですね。
留意ですな。アメリカの教育哲学者の話ですね。そう。人間はだから経験によって保守的になったりとか、リベラル派になったりとか。
そう、選択していくんじゃないですかね。
だんだんなっていくんだね。それぞれのことについてね。食べ物については、僕はだからこの新しいところ行って失敗したというこの昔の経験が多分あるんだろうね。
そうだよ。きっとそうだよね。
一度美味しいものを見つけたら、もうそれを、もう踏襲するのが間違いないっていうのが、なんかあるんだね。
なんかあるね。きっとね。なんかデニーズに行くと絶対ジャンバラヤしか頼まない人とかいるもんね。
ああ。ね。
うん。
僕はファミリーレストランの話で言うとね、ジョナサンに行くとね、カレーうどんを食べるんですよ。
そうなの、
はい、
あそうファミレスってなんかハンバーグとかさ、イメージあるけどカレーうどんなの。
カレーうどんなんですよ ね、 変わってんね、これだからもうしょうがないの。いや違うよ、あこれもこれも、これも美味しいんだっていうお店例えばあったりするじゃないですか、
だってお店をやるんだからさ、やっぱそういう気持ちでやってると思うんだよ。
そうでしょ。まあ名物メニューはあれだね。
まあまあね、
そのだからね、なんでそんなにコンサバなのって言われたそのお店もね、まあどれ食べても美味しい、ね、
美味しいって知らないじゃん、だ食べてないでしょ。
いやあのなんかほら友達のちょっともらったりする
それはいいんだ。
あそれも美味しい、
それはいい、
ね、美味しいねって言いながら僕は同じものをまた注文してしまうと、まあなんならその同じ食事の中で、このもう一回同じものを頼んだりすることもやぶさかではないくらいなんです。
どういう意味？一回の食事で？
一回の食事で、これ美味しかったから、これもう一個みたいな。
もう一回？
はい。
これは
すごいね。いうのもやるぐらいなんです。
それはないわ。
それはまあ僕の特色でもあるよね。
そうね。
だから。
それ何？チャームポイントっていう意味で？
だから、そのコンサバっていうとどうしてもなんかさ、この良くないイメージも表裏一体じゃないですか。
まあそうですね。
そういう意味合いもあるじゃないですか。
まあね。
それこそ挑戦できない。ね。
まあだからちょっと開拓していくって、すごい前向きなイメージあるからね。
そうだよね。
開拓者っつうのはさ、
あの、新メニュー登場とか言って、お試しくださいみたいなさ、あったりするじゃないですか。もう信じられないんですよね。
どういう意味？
新メニューって、って思ったりするくらい。
なんで？なんで？いいじゃない。だってさ、新しい提案をお店がね、お客様にするわけでしょ？
まあ人それぞれね、それこそコンサバティブなんて言葉をほら、服、ファッションでね、まあ使ったりしますよね。ぐらい、だからその、着るものだったり、食べるものだったり、その趣味とかね。それぞれによってまああるんでしょうけど、この革新的どうとか、そこまで話して何が話したいか、
そう
僕は
そうだね、
つまり、
うん、
僕ね今日ねこう収録前にねフルーチェを食べたんですよ。
ほう、
僕フルーチェ好きなんですよ。
うん、それはもう何度かお伺いしてますよ。
はい、でフルーチェをその食べるんですけど、なんていうのかな、このフルーチェって皆さん作ったことあります？
まあ人生に一度ぐらいはあるのでは。
うん、僕はですねもう普通はボウルの中にそのフルーチェの原液と牛乳を入れてジャーッと混ぜる、あんま固まりが鈍かったら冷蔵庫でちょっと保冷すると。
あれもう混ぜるだけだったよね。
そうです、そんな作り方するじゃないですか、
はい、
僕はちょっと違くて、その大きめのお皿、この深い器に、もう、その、フルーチェの素を入れ、牛乳を入れるんですよ。なぜかというと、フルーチェを一気に一人で食べるから。
あの一袋？
はい。
あれってさ、3人分ぐらい？ 3、4人分ぐらい？
まあ、いろいろね。3、4人、まあ、2、3人前から3、4人前ぐらいですよね。
それ
を、 まあ、僕は基本なのフルーチェをこの一袋で食べることが、ね、まあだから丼いっぱいぐらいなもんですよね。
すごいね、それね。
それはねもうかなり前からそうなんです、
うん、
何の疑問も持たず食べてきたんだけど、改めてこれなんで僕はこんなにフルーチェをこの愛しているのか。まあそれはいい
それはいい、
それは美味しいから
、うん、美味しい美味しいね、あれね、
あの乳乳感でありながらのフルーツ感、
は
あ、うん、があるからですよ、
はあは
あ、あのフルーチェにはチョコレートクリームあんまり合わないじゃないですか、
うん、まあただやったことないけども合わなそうなイメージだな。
まあ僕もやったことはないから実際はわからないんですけど、
うん、
うん
うん、
あれだからフルーツ側にいるからです。
うーん、
はい、そうなんで、まあそれはいいとして、
はい、
これなんでこんなにいっぱい食べるんだと、
うん、
うん、改めて今日食べてもいくらでも食べれるほどの甘さではないですよ。あの結構甘いんですよ。ね、
うんうんうん、
ね、昔からあるもので、はい、まあねいろいろね、ほらしかもさ、あの固まる固まらないの、
うん、
このちょうどの分量があるじゃないですか。ペクチンとこの牛乳のこのゲル化現象によってですね、乳乳との
ゲル化現象
で固まっていくわけで、だからちょっと味がね、この甘いからライトめに作りたいと思って牛乳を多めに入れたら固まらないというこの悲劇が起こるわけで、ね、比率は常に一緒、つまり常に自宅で作るものでありながら同じこのバランス、
うん、
であり続けれなければいけない、
うん、
というこのコンサバティブ。
それはもうそれは用法用量を守ってお使いくださいのやつを見ればいいってこと
だ
よね。
そういうこと、だからそう自分でなんかこの混ぜているにもかかわらず、うん、このバランスも毎回気にすると、
うん
うん、
そこ
がまずいいと思ったね。
なるほどね、うん、そこはもう常に一定であるというところが好きなんだろうな。
多分好きなんだと思う、うん、はいはい、それがこの性格に合うんだろうね、
うんうん、
多分、
うん、
だから冒険しなくていい
いいんだね
ことなんだろう、ね、だから正解があるっていう、うんうん、
はいはいはい、
うん、ただまあ人生には正解ないことの方が多いけどね
何の話もうちょっと
それで、
はあ、
それでただとしたら3人から4人前って書いてるんだから、
うん、
自分で食べるにはこんだから3つか4つか3回か4回かに分けてね、
まあ普通はそうじゃない、
まあ、食べるものじゃないですか、うん、まあそれあれですよ、あのめんどくさいっていうのももちろん多分あるかもしれない、
うん、
作ってしまったら一気に食べてしまえ、
うん、
みたいなこともあるのかもしれないけれど、これね僕おそらくね経験から来るものだなと思った。
そ
のフルーチェを
大量に食べて
しまう、
うん、
ことをこの遡って考えたんですよ、
う
ん、原点は学童クラブにあるなと思ったんです。
学童クラブ、
うん、学童保育ってご存知ないですか。
小学生ぐらいだっけあれ。
そうです、
はいはいはい、
うん、小学校1年から3年ぐらいまで、うん、
そのぐらい
あのねご両親、うん、ね親がこの働いてるお家ね、
うんうんうん、お家帰んないで
そうそう
ちょっと待ってるっていうか
地域のね、うん、まあだから小学校とか保育園とかに併設されてることも多いですけど、うんうん、そこにいるわけですよ、
うん、
前にもね学童クラブの話もしたと思うし、はいはい、フルーチェの話もしたと思うんだけど、はいはい、この話はしてないと思う。
なんだろう、
その学童クラブでおやつの時間があるんですよ、
うん、
まあね、
まあ、
その学校終わって、うん、まあ遅くともね低学年だから2時ぐらいに終わるじゃないですか、うん、で学童クラブに行ってで3時ぐらいにちょうどだからおやつの時間があるんですよ、
うん、
このねおやつっていうのは保護者の皆さんが持ち回りでこの担当室のおやつ当番、だいたいね予算100円ぐらいで
1人100円
そう用意するのね、
うん、
その時にだからそれぞれのお母さん忙お父さん忙しいさなかこの用意するんですよおやつを、
うん、
子供たちのためにね、
うんうんうん、
というシステムだったらね、
うんうん、
その僕が行ってた新宿区の、
まあ、いろいろな、ね、場所によってはあるかもしれないけれど、
そうそうそう、
はいはい、
でそこでまあフルーチェがよく出てたわけですよ。おそらくは
なんであ
のこの手間をあまりかけられないわけじゃないですか、
うん、
そもそもね学童クラブに学童保育に子供を預けてで働いてらっしゃるわけで、
うんうん、忙しいもんね。
そう だとすると、なんつうのかな、学童クラブ内でおやつをこの先生と一緒に作ったりすることも多かったのね。
おお、それ楽しそうだな。
楽しいよ、
うん、
楽しいし、あとあの簡単なものをねさっと作ってさっと食べるみたいなのが多かった、うんうんうん、パンがあってクリームをなんか作ってくれて、うん、クリームをパンに塗って食べる。
あ、いいね、あ、いいね。じゃあそのクリームを塗る作業というか、
とかね、
挟む作業とかみんなでやりましょうみたいな。
そうそう、そういうなんか簡単なサンドイッチとかさ、あとはあのフルーツポンチ、
うん、
フルーツポンチって言ってもあのだからもうバナナが切ってタッパで入ってるやつはこのお母さんが用意してて、あ、
なるほど、ね、具材はね、そうあって、
あとはあの缶詰とサイダー、
はい、サイダー、うん、はいはい、
があって、うん、でそれをみんなでだから包丁は使わない、でも缶切りは先生が開けてくれて、この缶詰を混ぜ、混ぜる、
はいはいはい、いいじゃないか
と同じように、うん、このフルーチェ、
あ、フルーチェもそこの場でやるわけだ。
そうです、だから牛乳をね、ゆこゆえて、はいはいはい、入れるだけじゃないです、
うん、
でだから子供たちで、まあ、先生にもちろんね手伝ってもらいながら子供たちがまあ混ぜるわけじゃないですか、
うんうん、
わっしゃわっしゃと固まれと、
うん、
ね、と言っても学童クラブ当時ね20人弱ぐらい僕のその行ってた学童クラブでは、
うん、
いたのね。いやいやね、調べたらね最近はねもう70人とか80人とかも、
そうなの、あ、らしいよ、まあ、みんなそうか、まあ、
場所によって、
うん、
まあそれぞれねいろいろ差があるみたいですけど、
うん、
それでじゃあこのね15人20人分のフルーチェとなると、うん、まあそのすごくこのでっかいボール、
うん、
あるじゃないですか。
わかる。でもそれまあ給食室にありそうなね。すごいのね。
そうそうそう。
うん、
みたいなのがまあ用意されてんのかな。はいはい、フルーツポンチとかも作るし、うん、何菓子か作るから、
う
ん、というんでそのなんだ児童館に用意されてるんですよ。
はいはい、
うん、それでまあその中にビチャーともう入れてくるんですけど、フルーチェの元と。
すごい大量なんだろうな。
そこですよ。
うん、
それそこで、うん、僕は。この目の当たりにするわけですよ。デューイの経験主義ですよ。
は
あ、つまり、
はあ、
そこで信じられないほどでかいボールにこのタプタプと入ったフルーチェを見るわけですよ。
その20人分のね、
うん、
すごいな。
そう、
20人分って言
う
と、
そうだからいつか僕はこのフルーチェを食べたいって、
はあ、
そのね、大量うわーってなるわけ。これは無限フルーチェだと思うわけじゃないですか。でそれを見ながらも、うん、その後、
うん、
このじゃあ小分けにしていきます、
ね、取り分けられる、ね、
取り分けていくわけじゃないですか、はい、うん、でそうするとせいぜいお玉 いっぱい、
まあまあまあ、
分ちょいちょいぐらい、
それ普通だけどね、それがね
ぐらいになっていくわけじゃないですか、うん、さっきこの見たさ、
ね、
このタプタプのこのフルーチェ、
うんうん、
に対してのこのなんつうのかなこの焦がれる部分、
あ、そうだろうね、
うん
うん、
もう それだけが頭に残りながらちっちゃい器で、
うん、
しかもちっちゃいスプーンで、
うん、
この一瞬で終わってしまう、
うん、
このフルーチェを食べておやつ終わりみたいなただこの学童クラブってだからね、今では高学年でもなんかやってるとこあるみたいだけど、小学校だいたい3年生ぐらいまでで、うん、しかも小学校こう2年3年となっていくとだんだん当時はね習い事、
うん、
ソロ版だったり、うん、なんかそのね英会話だったりなんだったりピアノだったりね、それこそね、うんうん、それ習い事に行くようになるから、学校終わってから、
うん、
だからあんまり学童クラブに行かなくなるんだね。
ああ、なるほどね、うん、
なので学童クラブを卒業したら、
うん、
僕はこのフルーチェを大量に独占したいと
あ、
で多分小学校3年生か4年生ぐらいの時に初めて僕はフルーチェをこの一人で、
うん、
あの一泊分だね、
うん、
を食べたんだね。食べてみた時に食べれるじゃないか全然という経験をしたんだね。なんだ全然食べれるじゃないか、なんならまだいけるけれど、
そのおそらく 3,4 人分ぐらいのものなのかな、
うん、
一袋だから、
はい、
あ、そう、
自分にとってのフルーチェの一人前というのが、
うん、
その3年生か4年生ぐらいの時に完成したわけですよ。
そういうことか。
あの前に山田さんがさ餃子を好きじゃないですか、
うん、はいはい、
で、うん、餃子好きなんだよねとかで、うん、あまあそうだよねと思ってて、うんうんうん、でまあでもさほらラーメンがあって、うん、でラーメンと、まあ、餃子、うん、まあ副菜のような
イメージ、うん、まあ6個ぐらい
そうそうイメージなんですけど、ね、それで山田さんが、うん、いや餃子は100個とか食べるよとかさそのキテレツなことをおっしゃってたじゃないですか。
100個は食べないけども
、うん、何をおっしゃってんだろうと
100個単位で作るわけよね。
何を、うんね、どうしちゃったんだろうと思ってあのそれは僕の感覚だと、うん、あのカレーの時福神漬けは1人、うん、あの一泊は食べるよねみたいな、なんかそれぐらい、うん、その量のバランスがおかしい
マジで
その量と思ったんですよ。
は
あ
は
あ、ただその聞くと、うん、そのほら山田家はずっとね、うん、その餃子みんな大量に食べるっておっしゃってたじゃないですか。
餃子の時はバンバンジーと餃子しかメニューにはなくて、うん、ご飯とか、うん、何スープとかは一切ないと、うん、
ない、
うん、だから小学校の時も
ひたすら餃子を食べ
る、ひたすら餃子も20個30個40個50個って食べる、
うん、
それは1回にね。
そうでしょう。だからなんだって言って、うん、あのね中華料理屋さんとかで、
うん、
じゃあ10人ぐらいでね、例えばじゃあちょっとご飯食べましょうなんて、うん、ライブお疲れ様でしたなんて打ち上げするときにさ、うん、じゃあ10人いるから餃子はとりあえず10枚とかおっしゃり出すじゃないですか
、うん、
で本当に注文するじゃないですか、
はい、
確実にみんなが何をしてるんだろうって、
うんうんってうね、まあ、けげんな顔はされますけど、でも10人いて10皿だから、うん、そのうち5皿は私が食べるわけだから、うん、みんなそれぞれ半分ずつ
で毎回そうおっしゃいます違うの、私が5皿食べるのみたいなことをおっしゃいます、ね、
そうそうそうそう、
それはだからちっちゃい頃の
そうね、
その経験なんですよ。
そうだね、うん、それぐらい食べないとやっぱ満足できないというか、うん、餃子食べたっていう感じがしないんだよね、
うん
うん、
単純に量の話だけで言っても、うん、このように、
うん、
このちっちゃい時の何かこの経験がこの自分の本流になっていくわけじゃないですか。
う
ん、だからなんつうかな、その本流を守ってるだけだけど、まあ、人から見るとそれはまあちょっと変わってるねと、
うん、
どちらかというとだから餃子 リベラル派の量だねってい う,、うん、っていうことになっていく
わけ。でも自分にとっては保守、ね、もうすごい補修の気持ちなんだろうね、
うん、
あなるほど、ちょっと分かってきたぞ、
うん
うん、
変わってる部分についても自分にとってはこの本流をなんかどこかで守ってきた、
う
ん、
そうだね、
んじゃないかなと。
なるほどね、
なんか思ったわけですよ。
そんな中やん、
うん
うん、
そう、あのね、うん、フルーチェ最近ね、うん、もういろんな種類出てますけど、
うん、
あもうやっぱそれぞれに美味しい。
今度フルそう、あのさ、ロクラジがね、
うん、
もう30分経ってるからもう終わんないといけなくなってきたよ。
あれ
大丈夫ですか。
じゃあ言いましょうか、
はい、
もういいもういいか、
もういいかじゃないんだよ、ちゃんと言わないと。
ロクラジの時間がやってまいりましたよ。
もうやってきてたね、
はい、
すでにね、
ロクラジは毎月6のつく日に更新します、うん、6センチのネットラジオでございまして、
はい、
本日が2016年の5月の6日でございますよ、うん、はい、ロクラジ第
179回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ山田敦子でございます。
ゴールデンウィーク終わっちゃいましたが、ね、あ終わってない方もいらっしゃるのかな、
いるの
か
な、
どうかな、あいかがだったでしょうかと、
うん、
はい、
なんかずっとさ東京は天気が良かったよね。
そうだ ね、
うん、ね、でもね、あの北海道では雪降ったらしいよ。
あら、
ああ、わかんないもんだね。
そうだね。
うん、
桜のね、時期っていうのもこれからだったりするんだよね。
あ、そうだ。
東北の方は。
そうか。いろんなゴールデンウィークの過ごし方があったと思うけれども。
はい。
はい。中谷はフルーチェを食べてたっていうことですか。
それは今日ですけどね。
今日だよね。
あとね、だから、その学童クラブのおやつの思い出としてはね、
はい、
さっき言ったそのフルーツポンチ。どう？皆さんどう？これ世代によるのかな？あのちっちゃい時さ、うん、このなんかなんかなんかのタイミングで作ってくれなかった？
なかった。うちはなくて、
うん、
なんだ、小学校の給食にフルーツポンチっていう名前のメニューがあって、
うん、
それにはヨーグルトと混ざってた。
混ざってね。
そう。
あ、そういう学校給食ありましたね。
うん。それしか食べたことがない。だからフルーツポンチってなんだろうっていう感じなの。
え？
うん。
本当。
そうだからサイダーって、あ、サイダー入れるのもあんだと思って今。
本当。
うん。
フルーツポンチをご自宅で作ってこなかった。
作ってこなかった。うん、なかった。うちにはそういう収集はなかったね。
なかったんだ。
なかったなかった。
まあね、あの学校給食ね、ヨーグルトで混ざっててね、うん、あったりするじゃないですか。
うん、それが、うん。
あ、だからあとはほら、あの朝食バイキングとかさ、うん、あのホテルとか泊まった時にさ、
うん、なんかね、
なんかさ、
なんだろうねあれ。
フルーツのさ、うん、なんか缶詰の、はい、ね。混ざったやつのがちょっと食べれますよ、う
んうん、でなんかみかんとパイナップルしか入ってねえじゃんみたいな風に思った記憶がある。
いやそんなこ場所によりますよ。いろんなのがあると思うんですけど、その缶詰がをねいろいろ合わせるの、
うん、
合わせてこれもまたボールですよ、う
ん、ああ
ボールにバシャーとこの、うん、
ボール系好きだな。
ボール系が好きなんだ僕は。
どうやら
は
ボールでなんか混ざるみたいな。
そうだ、
そういうことじゃん。
ボール系好きです。
そうだよね。
ゼリーエースも好きだし、
はあはあ、なんかボールの中で混ざる、
ボールの中で混ざるのが好きです、
う
んうん、生クリームも好きだ。
あ、生クリームもそうだね。ボールの中で泡立てるもんね。
はい、
はあ、
ボール
ボール
が好きなんだ。
ボール系
そうなの。え、うん、んフルーツポンチってご自宅で平勢出てきませんでした、
うん、分かんない。みんなどう、
平勢って言って毎日ではないけれど、
うん、
缶詰のフルーツをありがたがって食べる文化がなかったのかな、もしかして。
なんか お中元とかで、うん、その缶詰セットみたいな、
あ、もらえますね。
そうそうそう。でそれが来た時それをどうやって食べてたかなって考えますと、
うんうん、フルーツポンチ、
うん、なんかそのまま食べてたような気がするんだよな。
そのね、
うん、
あの缶詰であるにもかかわらず、うん、このなんだ冷蔵庫にね、
うん、
この入れて、
うん、
でこのその缶詰がちょっとずつ溜まっていくんですよ、
冷蔵庫の中に。
そう、
うん、
このお母ちゃんの日々のこの買い物で、
うん、あ、なるほど。
まあそれもおそらくお買い得なこの缶詰、うんうん、お買い得品とかがさ、みかんはもうあるし、
うんうん、
パインもあると
、うんうん、
ただみかんとパインだけでは、うん、このねさっき山田さんが抽象したようなみかんとパインだけの、
毒かよみたいな、
これはフルーツポンチではなくてみかんパインだみたいなことを言われかねないでしょ。大事なのはこっから、
うん、
黄桃白桃
がや
っぱこの加わって、はいはい、でそこに木が熟した頃に、
うん、
このリンゴおよびバナナ、
あ、そう、みた
いな生系、
ね、はいはいはい、
この買い求め、
うん、
この一気に木は熟したと、この
そういうこと、
そうバナナもリンゴもこの細かく切り、
うん、
でいえいえね、
うん、
この混ぜ合わせる
中原家 の中そのボール系、
うん、
中原家のフルーツポンチは何なの。ベースは
ベースって何ですか。
そう、サイダーなの、それともヨーグルトなの。
ベースってどういうこと。
なんかそのし汁汁、
あ、
具じゃなくて汁、
あ、具じゃない部分は何なの。
何なの。だって私は学校給食のヨーグルトしかないわけ。
基本的には、うん、パイナップル3、4、
うん、
みかん2か3、
うん、
白桃黄桃1か2、
うんうん、
くらいのこのバランスのそれぞれのシロップです、
うんうん、あ、シロップね。
はい、
あ、そうなの。
そうです。
あ、じゃあ 具だけ使うわけじゃないのね。
そうです。
あ、
シロップだから全部ビジャーっとボールの中にやるんですよ。
あ、そういうことか。
嘘、これ本当。
私本当に
うちだけ。どうですか皆さん、ちょっと
やばい、ね、何これ、全然違うね。
みんな確認したいんだ、
うん、
ちょっとそこ送って、
うん、
フルーツポンチって家で作った、
うん、
あれね、知ってるんだよ。フルーツポンチって、
うん、
そもそもはさ、なんかお酒なんだよね、
うん、
お酒で、なんかお酒の中に、あのなんだ、あのワインのさ、
サングリアみたいなね、
みたいなのり、うんうん、まああれは皮とかも入ってるけど、うん、なんかそのね、パーティーとかで、
うんうん、はいはい、
シャンパンみたいなのと入って、なんか甘くもしてみたいな、うん、
それ用のガラスの大きいさ、
あるよね、
ボールだったりさ、器がセットで売ってたり、
うんうん、なんかそういうもんなんでしょ。それはいいんだ、はい、
うん、
じゃなくて、うん、この子供フルーツポンチ、
そう、日本の子供フルーツポンチ、
ティースプーンぐらいでもう、うん、もうペコペコ食べれるぐらいの、
うん、中原家はその味シロップ、
味シロップのこのバランスなんですよ、うん、 これが桃系が多くてもトロトロしすぎて、かといってあのみかんのシロップはやっぱり酸っぱいんですよ。
あ、そう。
はい。
なんかさらっとしてなかったっけ。
だあれだけいくと、うん、やっぱりちょっと、
あ、そう、
酸味が強すぎちゃうん
ですよ、うん、どのシロップが一番甘いの。
その中で全体的にバランスが取れるのはパイナップルのやつなんですよ。
そうなんだ。
かといってパイナップルだけでもダメなんですよ。
ダメなの。
これね、缶詰、フルーツ缶詰のシロップの味、僕あれですよ、だから目閉じて、あら、味聞きできますよ。
まあでもそれフルーツの味がついてるから分かるんでないの。
まあそうだろうけど、そうだろうけど、うん、その割合うるさいですよ、
うん、あ、そうなの。
パイナップルはしかもほら、缶詰、今はどうか分かんないけど、昔ほらあの輪切りにするねこともあって、ちょっとパイナップルだけ大きいんですよ、缶詰がね、
うん、
まあ、それぞれかもしれないけれど、うん、大きかったのね、うん、その分あのシロップも多めに入ってて、
なるほど、ね、
バランスも取りやすい、うん、それに、後添えでサイダーを入れるっていうのが、うん、まあなんか基本だったね。
サイダーはやっぱりちょっと入る、うん、ね、ちょっとシュワシュワした感じがいいんだ。
当時だってペットボトルなんてございませんから。
ないね。
だからこのシェアするんですよ、うん、お母ちゃんと僕と妹と弟、まだちっちゃいから、
うんうん
う
んうん、
そうですか。
中原家の
時代によるだろうっていう話だけど。
の話でさ、はい、だいたいいつもその弟がさ、うん、ちっちゃくてあんまり話入ってこないよね。
弟ちっちゃすぎて、まだまだまだ
ちっちゃすぎて、
まだ無理です、
うんうん、あんまり聞かないもんね。
そう。
そう、面白い。
それであれですよ、あの三ツ矢サイダーとかの、うんうん、あの250の缶とかで、うん、
はいはいはい、
このね、うん、サイダーを足すんです。
あ、もう味付きのね。
そうそう、
あ、そういうことか。
そうです、
それ
がフルーツポンチ。
みんなんちどうなんだろう。
どうでした、ね、どんなフルーツポンチでした、
ね、
というかそもそもフルーツポンチでした、うん、これがシロップのバランスが、
うんうん、シロップのバランスの話はもういいよ。
いや、
それ
よくないんですよ。それが味を決めるんですよ。
そうか、うん、なるほどね。ちょっと食べてみたいわ。
それでね、うん、学童クラブの話に戻ると、
随分そうだね、
学童クラブの時にこの缶詰をね、うん、バシャーっとね、うんうん、やっぱりやるわけじゃないですか、うん、それこそだから、ね、この15人分20人分をさ、うん、バシャーっとやるわけで、
うん、
非常なるカタルシスなわけですよ。バシャーバシャーです。
缶詰全部で何個ぐらいなのかしらね、
もう覚えてないけれど、
すごいんだろうね。
その時に、うん、この初めてね、なんか出会うの、
何、
缶詰初めて出会う缶詰とかがあるわ。ブドウとかの缶詰とか、あとはあの 赤いさくら
ん
ぼの缶詰とかも、このうちじゃなくてどっかんちのこの親御さんが用意してるから、
おやつね、はい、
ほらやっぱりそれ文化が違うわけですよ。
そうかそうか、
うちは
具が違うね。
お買い得、そう、具が違う、
うん、
お買い得な缶詰がだんだん揃ってって、うん、木が熟した頃に、うん、その生フルーツを買い求めっていうバランスなわけじゃん、うん、ね。だから今はまだ途中だからっていうのも、子供心に、うん、あ、早くパインが安い日が来ないかなとか、この思ってるわけですよ。でもね、その学童クラブのフルーツポンチはそうじゃないわけ、
う
ん、まあそうじゃないよね。
まあそうだね。
そう、おやつ用にね、うん、揃えてるから、
その時に成立しなきゃいけないから
予算内に、
はいはい、
で、ああ、じゃあさくらんぼもあった方がいいとかね、
色味がね、
うん、そう、うん、で、まあ、だからそう、むしろ楽しいよね、
うん、
予算があってなんかおやつ作るって、
うん、
そう、このね、あのおやつの件について、
うん、
その記憶がおぼろげな部分もあったので、
うん、
あの母ちゃんに電話してみたんですよ、
お、
久々、
はいはい、
うん、でそしたら、あ、電話してから、あ、うん、そうだ、母の日だと思って。そうだ、タイミングがちょっと違ったと思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、え、違ったの、あ、そう、うん、
聞いたらやっぱりね、おやつ作り楽しかったってよ、その学童クラブの。
うーん、うん、まあみんなも食べてくれると思うとね、やっぱ腕もなるでしょ
う、うん、そうだね。なんかその誕生日会みたいなのが月にやっぱ1回あって、
うんうん、
でその時にはなんかちょっと簡単なケーキとかを用意したりとかね。
それ何、手作りで。
そう、なんかいろいろ工夫したりとかもなんかしてたらしいよ。
偉いな、母は、
うん、
うん、
いや、まあそれ感謝感謝ですよ、
うん、
母の日ですからね、
うんうん
うん、なんか感謝の気持ちをね、うん、なんかしたらいいね。じゃなくて、あのそう言いたかったのはだから、そのレア缶詰がこのフルーツ スポンジにこう投入される、
うん、
その何度も言うけどそのさくらんぼをこの赤く着色したやつ、
うん、
すごいちっちゃい缶の、
うんうんうんうん、あるね、
うん、とかがこの中にビッて入っていく様の時にやっぱ個人的にはその場にいながらそのさくらんぼのシロップってこの全体的にはどうなんだろう味にどう影響するんだろう
そうか自分経験してないからねそうどんな味のシロップなのか分からんね
それによって変わるよと思ってトロピカルフルーツ系の缶詰みたいなのも当時走りであったんですよ、
うん
うん、マンゴーとか、
うん、パパイヤとか、
パパイヤとかの、うん、それはねやっぱりシロップもちょっとトロピカルで
うーん
あんま言っちゃうとちょっと違う、うん、それは後々分かったんだけどねうん、みたいなことがあるからそれをバシャッと混ぜるときに、うん、あシロップはちょっと配合がって小学校の時に思った覚えがありましたよはい満足したでもねあれですよ、うん、みんなのね、うん、そのおやつっていうかね、
うん、
今回はあれだねフルーツポンチについて、
うん、
フルーツポンチって家で出たお友達を集めての誕生日会とかでは作ってくれたのかな、うん、どうなのかな、うん、というかもうそもそもそのフルーツポンチってありがたがられてないのかな、
うん、
どうなのかな缶詰ばっかり食べるって変なのかな
分かんない私は本当に何も分からなくて、
ね、ただあれだよ缶詰の量が少ないけれど見切りでもうそんなフルーツポンチが食べたいとかも子供たちが言うもんだから、
うん、
ただ缶詰の量は少ないと、
うん、
今回2缶だとそれこそみかんとパインだけだとただフルーツポンチに仕上げなければいけないっていうことで、うんうんうん、このリンゴとバナナの量が多いフルーツポンチこれはやっぱり悲しいんだよちょっとわかるかな全然入ってないと嫌なのフレッシュ感がないから やっぱなんだけどリンゴがすごい多いみたいなのはやっぱ
切ないわなんか
あれだよ
切ないな
みたいなちょっとね話をねぜひ、
うん、
僕の私のフルーツポンチについてこのメールをください
、う
んメールは info@6-cm.com info@6-cm.com まで、
はい
僕の私のフルーツポンチ
あそういうことですね、
ちょっとお送りください、はい、知りたいみんなのフルーツポンチ事情が知りたい、
うん、
最近フルーツポンチ食べましただ
から私は小学校の給食以来食べてないっつーの、
うん
うん、
僕はね
それこそあんた30年ぐらい食べてないってことよ
ああそうですか
そうよう
ん、たまにはどうですか、うん、そのなんか缶詰を
そう、ね、そうだからさ配合とかいろいろ言われるとハードルが高くてさ、うん、もうなんかちょっともうまあいいかなっていう感じ、
うん、もうだからパイン基本はパインなんですよ
パインな
んでパインのくそれまあ好き好きかもしれない
だけどさ
そもそも
ねそのフルーツポンチはさいろんな種類の缶詰を入れなきゃいけないわけでしょ、うん、それ大量になっちゃうよね
最近はあれです1人分みたいなんで、うん、ちっちゃい缶詰で最初から混ざっている、
う
ん、あの歯衣系の、
うん
最初から混ざってる朝フルーツ缶詰みたいなのありますよ。
あ、そう。
はい。それは、果たしてシロップの配合がどうか僕はチェックしてないけどね。
めんどくさいな。
はい。ちょっとチェックしてみてください。
はい、
うん。
この連休6センチ何してたのの件ですけども、
うん、
6センチ、今ホームページの方でね、10周年記念スペシャルページっていうのを開設して、で、こう、10周年にまつわるコンテンツ更新してますけれども、
はい、
この連休中ですね、3、4、5、今日までね、3、4、5、6とですね、
うん、
スペシャルコンテンツの中のコメントという、
うん
ね、カテゴリーがあるんですけども、
はい、
このコメントをねぐんぐんと更新をいたしました、
はい、
6センチと親交のあるねもう本当に10年以上の付き合いの方もいらっしゃいますし、うん、6センチ主催のイベントに出演していただいたアーティストの方々であったりとか、
うん、いろんな方々からコメントをいただいております、
はい
ね、動画だったりとか、うん、音声だったりとか、ね
ね、
文章を送っていただいたりとか、うん、一言ガッと言っていただいたりとか、いろいろそれぞれによってうん、いろんな温かいメッセージを
はい
頂戴いたしましたありがとうございま
す。で皆さんにもねご覧いただけるようになってるんでぜひねそちらもチェックしていただきたいのと、
うん、
ずっと、まあ、このログラジでも追ってねお知らせしてましたけれども10 year history ですね、
はい、
この6センチの10年の歩みをお話しするというコンテンツなんですけども、
うん、
これが4月の終わりにですね、
うん、
完結いたしまして
ようやくね、
はいうん、2006年ちょい前からですね、うん 2015年までの歴史をダーッと見ていただけるようになっておりますので、
うん、はい、そうですよね。なかなかのこの長文コンテンツ、
これやってみてどうでしたか、中原さん。
はい、
うん、
あのなかなかね、はい、大変でした。
大変でしたね。
大変でしたが、うんうん、ただこの10年ね、例えばさ、うん、人生生きてきた中で、うん、10年ってまあ今僕の年からしてもね、はい、まあ、4分の1ぐらいですよ、
うん、
大体ね、まあ、40ぐらいですからぐらいじゃないですか、はい、4分の1じゃないですか、
人生の ね、 約ね、今のとこね、
うんうん、しかもね、最初の10年ぐらいね、うん、子供なんで、うん、まあ3分の1ぐらいじゃないですか、
大人
計算が雑になった
普通なんか大人になってからだったらさ、そうそうそう、20年とか言うのなんで小学校、そうそう
そう、大人になってからでいいや、
なんで小学校で10年になるのかも謎なんだけどもね
大人になってからの半分ぐらいね、うん、じゃないですか、
はい、
大人になってから半分、もういいや、半分かどうか割合はともかくとしても、たださ、その10年をきっちりこの振り返って、
うん、
こんなことがあった、こんなことがあったってさ、細かく一個一個帰り見ることなんて、
うん、
まあこの生きててなかなかないわけですよ、うん、
ないよね。
それこそ学生時代何あった、小学校、中学校、高校って言ったらさ、それでまあ大体12年ぐらいじゃないですか、うん、ね、でそれ何あったってさ、1年おき2年おき、
うん、
とかにさ、この振り返ること今もうできないよね、しないよね、忘れてる
しさ、忘れてるよね、
担任の先生のなんかさ、顔ぐらいポワンと浮かぶけれど
ぐらいだ ね、
ね、
うん、
そういう風になんか考えていくとだよ、
うん、
ね、生きてきた10年ちょいちょいぐらいがしっかり振り返っていくっていうことはね、経験上初めてだったので
、はい、そうですね、私もそうです、
あ、なんか、うん、あ、こういうことをやったな、やったなってね、
うん、
うん、振り返るいい機会になりましたよ、
うんうんうんうん、なんかその今立っている自分、今生きているこの自分っていうのがどうやってできてきたのかなっていうのがちょっと分かった気がしたよ、うん、
なるほど、
うんうん、なんかこう6センチって私最初全然こう、まあライブとかでもね、
うん、
MC でも一切喋らないキャラクターというか、
はい、
まあ喋らないようにした方がいいんじゃないのっていう周りの声も、
まあ、そういうありましたね。
あったよね、はい。やっぱりちょっとほら、私雑な喋り方もするしさ。
いやいや。
ね、だけどこの、今ね、6センチのライブ行ってね、
うん、
この、よく喋るわけですよね。
びっくりしました。
びっくりしたって？何びっくりしたの？
何？なんかピアノの方のキャラクターにびっくりしました、
うん、あ、それか、お客様の声ってこと？
はいはいはい、はい、
そう、そんなことも言われているぐらいね、こう喋るようになったりとかさ、
いいと思いますよ。
このラジオでね、こう喋らせてもらったりとか、形になればね、はい、FM カウンでやらせてもらったりとか、
うん、
自分が変わってきている部分と、うん、その話してみてみんな の反応がこの時あったとかね、
うんうん、
これ今まで全然喋ってこなかったけども初めて喋ったのはあの日のこのライブのこの曲の後だったとかね、
うん、
あれすごい思い出したのね、
細
かく思い出したの、
お
う
お
う、うん、でなんかその自分が今ここにいるのが、うん、あの経験とこの経験とがあって、
は
あ、なんだできてるとかここだったかみたいな、
あ、なるほどね、
そうそうそうそう、うん、だから日々なんかぼんやり経験が積まれているイメージなのよね、
うん、
10年もねやってればそうなんだけど、
うん、
それのなんか分岐点みたいなものがカチッカチッカチッカチッってこう点が線をこうになるみたいな、
ほう、
そんなイメージになりましてね、
うん、
非常に私この経験良かったなと思って、
うん、
ね、しかもみんなにもねご覧いただけるようになったじゃないですか、
はい、
だから6センチこんな10年やってたんですよ、
うん、
こんな人たちなんですよっていうのがさ、うん、みんなに伝えることができてね、
うん、
でこのページもしばらくこう、まあ、更新はもうここでね一応ヒストリーは完結ということになりましたが、
はい、
このままここのページにはあるわけですからね、この今後6センチに初めて出会ってくれた方々も、
うん、
そのページを見て、
うん、
この6センチの10年がわーっと分かるわけじゃないですか、
うん、
ざーっくりとこ
う、うん、
それもなんか嬉しいなと、すごい内容の濃い名刺ができたみたいな、
うん、
そんなイメージ、
あらすじ
あらすじみたいな、
うん、
ね、なんかそんなのができて感じがしてね、よかったなと思いまして、うん、
いやそしてですね、うん、何よりねこの10年の時々ね、
うん、
いろんな人が周りにいて、
そう
ね、
うん、
その人たちが応援してくれたことによって
そう
この10年続いたなってことをね、うん、 いやもうひしひしと感じましたよ。
写真見てもね、みんなね、笑顔でね、こう一緒に写ってくれてたりとかさ、真剣な眼差しでね、こう6センチを支えてくれてたりとかさ、ライブもたくさんしましたねとかさ、
したね、
みんなに会ったねとかさ、本当よかった。ちょっと今胸が熱くなってきちゃった。
そうだよね。この10 year history、実は胸が熱くなってます。僕もそうです。
はい、そうなんですよ、
ね。胸が熱くなりますよね。
熱くなりますよ。
この改めてこの振り返った10年分のこの感謝の気持ちを込めて、6月にスペシャルイベントを開催いたしますよ。
そうだ。
毎回お話ししていますが、はい、今回もお話ししてください。
はい、じゃあお話しいたしますよ。6月の4日土曜日、6センチテンスアニバーサリーベストオブ6センチ2016ということで、東京の下北沢の440で6センチワンマンライブをやりますよ。で、リクエスト型のね、ワンマンライブということで、
ベストオブ6センチですから、
はい、みんな来ていただく皆さんからですね、3曲これが聞きたいリクエストということで、メールをお寄せいただきました。なるほどと、それを聞きたいんだなと。結局ね、すごい曲数がね多くなりました。
なりましたよね。
はい。それを全部お届けするのか否かは、ちょっとここからね、また精査する必要はありますけども。
はい。セットリストでもね、ここからね、はい、もうギュギュギュンと振っていきますよ。
いきます。で、まだね、ご予約されていない方とかですね、まだ迷ってるとか予定がちょっとまだわかんないとかね、いう方、ご予約した時点でね、お送りいただいて大丈夫ですのでね。
まあ、ただね、これね、面白いですよ。はい、もうこれ、ぜひいらしていただきたいですよ、はい。面白い曲のラインナップになっておりますよ。
そうだね。
本当に。
あの曲入ってないんだっていうのあったよ。そうって、
いやもうそれも、それもこれもですよ、はい、
この曲かーっていうね。
そうです。
そこに票が集まるのかとかね。
そうです。
もうドキドキしますけども、
はい、ちょっと面白いセットリストになると思いますのでですね、ぜひお越しいただきたいと思いますよ。
はい。そして大阪、6月の11日土曜日、6センチテンスアニバーサリー、6センチはラブハンドルズがお好き in 大阪、大阪の南堀江ネイブにて6センチラブハンドルズ、そして合同バンドの6センドルズ、まあ言うてみればスリーマンの、ライブイベントがあります、
はい。
もうそれこそね、この10年ね、6センチがずっとこう力を注いできた、その好きな人とやるライブシリーズ、これが初めて大阪で開催できるということで、これはまた気合が入っていますね。
そうだね。
6000ドルズの新譜も出るということで、今準備が鋭意進みつつ、
はい、
さらにはセンチの元ベーシスト宮本恒頼、ゲストにね出演するということで、卒業後初めてね、来てくれますよね。
そうだね。
これもまた一つの見どころかと思いますよ、
はい。もうだからこれあれですよ、今もう作業続いておりますが、なかなかねまたね、
どう
グッとくるやつができそうですよ。
あ、そう、
はい、僕もう
聞かせてくれよ。
すごい時間かけてます、正直。
はい、これはまた期待が、
時間をかけてやっておりますよ。
分かりました、これもねぜひ皆さん楽しみにしててくださいね。そして、1日にお昼とね夜と2公演ある日が、6月の25日土曜日お昼、6センチテンスアニバーサリー10周年記念アルバムレコーツワンマンライブ過去仮、東京の大塚ハーツプラスにて6センチワンマンライブをいたします。
はい、
今制作しております、10周年記念のアルバム、こちらをですね、ここの公演にいらした方にプレゼントします、ということになってますよ。
はい、
これ
ももう今ぐいぐい、もうあれですよ、大詰めを、
新録のアルバムが、は
い、もう大詰めを迎えなければいけないタイミングになってまいりましたよ。
まあでもほら、寝ても覚めても泣いても笑っても締め切りは来るわけですよ。
はい、そうです。
だからそれまでね、ギュギュギュと、
そこでね、なかなかね、あれです、もうオールタイムベスト的な、
そうだね、
はい、しかも新録でやらせていただいておりまして、でですね、これ、はい、
はい、
もうこれが昼はあれですよ、ライブについてくるの、
ライブにお越しいただいたら、その場でお渡しするっていうことですね。まあ、おそらくは受付の時ですよね、ご入場される時の受付でも、はいと、
はい、
お渡しできるのではないかと思ってます。
売り上がらないってことですね。
でもね、このお昼の公演のみなんです、 で、そもそものリリースの、あの日程としてはですね、うん、7月の頭にリリースしますと、うん、いうことで設定されています、うん、ですのでその以降は当然ですね、うん、あのそのアルバムは買っていただくことにはなるんですけども、うん、6センチ10周年記念のイベントですから、この6月25日のお昼、皆さんに感謝の気持ちを込めてプレゼントをさせてください、
う
ん、
いやここはもうあれですよ、だからそうですよ、行きどころですよ、
そういうことでございます、はい、
そうです、だからもうあれです、だから平たく言うと、うん、もうライブ1本行ったらベストアルバムがお土産についてくるってことですよね、
う
ん、
そういうことです、
すごい、
うんうん、しかもねこれね、みんなからあの選んでいただいた曲たちが元にね、はい、うん、あのその収録する曲が決まってますから、うん、ぜひねこれみんなに聞いてもらいたいもんね、うん、そして6月の25日の土曜日夜です、6センチ10th Anniversary 君と歌えばお好きスペシャル感謝祭ということで、うん、同じ会場東京大塚ハーツプラスにて、うん、これはですね、6センチにとあの深い親交のあるアーティストたちが集まっていただいてですね、うん、ワイワイとイベントにしましょうということで、出演者カングー、サスケ、タマゴピリ、ラバハンドルズ、そして6センチと、うん、いうことになっております。
すごいラインナップだ、
うんうん、でこの間ね、うん、このトレーラームービー公開されました、皆さんご覧いただきましたでしょうか、
YouTube で、
はい、うんうん、そうです、あの6センチのライブページの方にもですね、動画直接見れるようにもなってますけれども、でその中で、まあ、こんなことをやりますよというお知らせもしてます、うん、その中の一つはですね、まあ、やっぱりこれまでずっと共演してきた中でですね、合作曲っていうのがやっぱあるわけです。
そうだね、もうだから出演してくださる皆さんそれぞれとですね、うん、濃密なこのライブイベントをねやらせていただいた経験をもとに、ここにもう一気にこの日26月25日の夜この集結して、それを全部もうぐじゃぐじゃに混ぜてフルーツポンチにしてしまおうとそういうことじゃないですか、わ、うん、からない、適当に言いましたよ、
うん、まあまあまあ、でその合作曲をね一気に皆さんにお聞きいただけるようになったりとか、うん、あと出演者全員のセッション、うん、ということもなんかおっしゃってましたけどもね、
やりますよ、これね、それもですね、うん、中途半端なことはやりません、
あ、そういうこと、
はい、ご期待いただきたいと、
はい、でその他ね、こまごまね、いろいろ面白をね、こうその日はね、
やりますね、
準備してますので、うん、これもまたね皆さんにしっかりお知らせできるようになったら、うん、すぐにねあのお話ししますんでね、
フェスティバル的な、は
い、そう
感じにもなってきてますね、なんかね、
そうだね、うん、さらにですね、この先ほどお話ししましたお昼の、6センチのワンマンライブ10周年記念アルバムレコアツワンマンライブかっこ仮にお越しいただいた皆さんはですね、夜のこの回君と歌えばお好きスペシャル感謝祭のチケットが割引になるとキャッシュバックがあるということにもなってますんで、うん、ぜひ1日中ねお昼から夜まで、うん、あの楽しんでいただきたいと思っております。
そう、もうたっぷり楽しめる、うん、この10周年スペシャルイベント決定版の日と、
そういうことです。ここがでもう集大成となるわけですよね。
よ
いやー、走り切りますね、うん、これはね、
切りますね、
切りますね、うん、はい、あのぜひ皆さんも
走り切りましょうね、
そういうことです、うん、ぜひ皆さんお付き合いいただきたいと思います。チケットのご予約は6センチのライブページの方から詳しくご覧いただきまして、青いボタンのチケット予約っていうところポチリと押していただけるとですね、あの予約フォームに行きますので、ぜひねチェックしてみてください。
ぜひお越しください。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、あの、うん、フルーツのヨーグルト和えとフルーツポンチってやっぱり違うと思うんですよ。
そうなの、
うん、
この小学校のさ、はい、給食は名前が違うの。
あれはフルーツのヨーグルトあえです、はい、フルーツヨーグルトとかかな、
じゃあ私フルーツ
あれ美味しかったけどね、
美味しかったよ、うん、好きだったよ、だからバランスがね、あの取り分ける人によってさ、はい、ちょっとパインばっかりだよ、うん、みかんばっかりだよってなる時があってね、
はい、あのね、あとね、うちはね、うん、白玉が
入ってうん、入ってた、
はいはいはいはい、そうでしょ、
よく覚えてね言われて思い出したよ。
そう
でさ、なんかちょっとね、うん、固かった白玉が、
いやでもなんかねやっぱり良かった、あのヨーグルトとフルーツと白玉、うん、合うね、
うわ思い出した入ってたゾクッとした今。
そうでしょ、うん、あれはフルーツヨーグルト、
そっか、はい、そう、じゃあポンチじゃないんだ。
皆さんのですねフルーツポンチ、うん、いや違うよと、ヨーグルト入ってもフルーツポンチだよ、
う
ん、
っていうのもあるかもしれない、
あるかもしれないしですね、うん、僕の私のフルーツポンチ、うん、お送りいただきたいと思います。
送って、
はい、
送って、
はい、うん、メールはinfo@6-cm.com まで、うん、僕の私のフルーツポンチで、
うん、
は
い、フルーツポンチって可愛いね。
なんかね、そのだこのフルーツポンチだったよみたいなのを聞いてですね、うん、僕はちょっとねフルーツポンチをね作りたい、なんかその試してみたくなるでしょ、
うん、そうね、うん、
そうだからそこまでやって初めてコンサバな僕がこの一歩踏み出す、うん、で一歩踏み出すこの力を僕に与えてくれ、うん、みんなのフルーツポンチ体験によって
俺らに力を的なやつだ、
そう、うん、だから僕がこの一歩新しいフルーツポンチ、
新しいな、
フルーツポンチ内だけど、
だってそうでしょ、うん、フルーツポンチ経験者でしょ、
そう、まあね、
むしろだ私がフルーツポンチを作るとなると、うん、これはリベラルなことになるんですよ、
そうです、
私にと、
いや、まあ、そのまあいいじゃないですか、
いいの、
はい、
まあいいや、
そのぜひ送っていただきたいと思います、うん、はい、パイナップルはだからうちは生のしか入れなかったですねみたいなね、
あるかもしれない、
あるかもしれないし、ちょっと教えてください、
具材ね、具材はあるかもね、
具材をね、そう、具材中心にちょっと聞きたいな、そう、
白玉入れたのとかタピオカ入れたよとかさ、なんかわかんないけど、ね、なんかあるかもしれない、ね、
はいはいはい、そんなところでぜひお送りいただきたいと思います。そして、はい、あの6センチ10周年スペシャルイベントも、
いやー、もういよいよ1ヶ月ですからね、
はい、ぜひもろもろね、はい、コメント等々もですねチェックしていただきたいなと思います。そんなわけでお送りしてまいりましたロックラジオ、相手はボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ山田敦子でした。
皆さん健やかにお過ごしください。またね、
バイバイ。